どういった
誰がいるんですか。いやもうちょっと三振の音を聞かせてもらえれば。
ティンサグの花っていう曲があるんですけど、沖縄の民謡の、
お
民謡の音がいいので、
ほうほうほう、
これ撮るってことですよね。
うん、今もう、うん、一応録音してて、あの使わせてもらえたらちょこっと使わせてもらおうかなと思って。この三振は、
これはあのおじいのではないです。
あ、はいはい、
おじいのやつはもう実家に
あ
るから
。ああ、そっかそっか。
ちょっと電気していいですか。
はいはいはい。これもうすっごい俺素人な話、うん、これはやっぱ蛇の皮なの。
ニシキヘビの皮
です、ね、あ、そうなんだ、
はい、へえ。
ラニーのボイスメモ。
今日はですね、東京の井の頭通りという通りにですね、車を路駐しながら録音スタートさせましたが、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。トラニーのボイスメモ第208回、ちょっと隣を走る車のロードノイズがうるさい中、よろしくお願いいたし、お願いしたいと思います。僕は今回なぜこんなとこに来ているかと言いますと、今日のゲストの方に会いに来ました。紹介します。今回のゲストは東寺誠さんです。どうもいらっしゃい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
素晴らしい、こんな大きな車の中でで
かいでしょ、
素晴らしいな、
ラグジュアリーでしょ。
僕あのね、左ハンドルの車ね、助手席に乗ってね、うん、まあ右側にいるっていうのが変な感覚。
あ、変な感覚で、うん、そうでしょ、そうでしょ。
ありがとうございます。
もうね、こんなすね、すいませんね、本当にね、こんな。まあそんな感じ。まあなんかこれ新しいでしょ、この車の中で収録って。
素晴らしいですね。
素晴らしいですか。
なかなかあのね、前回トラ兄が、うん、あのどこで撮ったかわかんないんですけど、
うん、
車の中でこの話がしてるって、なんか例えばそれがスタジオとかになってくると、
うん、
なんだろうな、変な緊張感ってあるじゃないですか。
あ、はいはいはい。
それがなくてすごくいいなって。
あ、マジで、
うん、
あ、よかった。結構俺この車の中で撮るのがあのスタンダードっていうかね、皆さんに無理くるお願いして、っていうかもう、うん、これもう未然にっていうか、もう無料で自分何もなくやってるんで、金もなくて、うんうん、だからこうどっかスタジオ押されてるのもできないし、
うんうん、
あとはあの例えばファミリーレストランとかお店って結構音楽がずっと流れてる。
あ、そうですね。
だからね、やっぱり音楽流れてると著作権の問題とかいろいろあるんで、
うんうんうんうん、
このインターネットラジオに関してはね、こんな感じで、とてもこの広い車の中で。
ありがとうございます。
ジャパニーズ軽自動車ですよ。
トラニー、そこは
言わない方がよかった。
まあまあ
まあまあまあ、
今の軽はね、でかいです。
でかいですからですよ。一番これあの室内一番広いの選んだから当時。そうそうそうそう。
ありがとうございます。
ちょっとこれなんで選んだかって言い出すとちょっとエロい話になってくるので、ちょっと今日はあえてやめて。
なるほど、そういう作りってことです。
まあめちゃくちゃやってますけど、はい、まあ当時まことさん、まあ、はい、なあの言い方としてまこちゃん、
まこちゃんで、
まこちゃんでいいですか。
はい、
まこちゃん、これあれだよね、あの当時まことのこの漢字が難しいね、
うん、これちょっとねどう伝えていいか、なんつったらいいかな。
ね、あの、まあ、一応、プロフィールというか、簡単に言いますと、あの、沖縄。
沖縄。
ご出身で。
はい。
ねえ。だから、これ、沖縄では結構ある名前？当時っていう。
いや、僕の親父が、八重山諸島にある鳩間島っていう、すごくちっちゃい、島がありまして、
八重山諸島、
まあ、八重山諸島って言ったらいいかな、石垣とか西表とかその島々を含めて、
あの辺か、
うん、八重山諸島って
、はいはい、じゃあちょっと沖縄から離れ、だいぶ離れる、
だいぶ離れてますね、
ですよね、
でまあ西表島から、北の方にですかね、
うん、
まあ本当にちっちゃい島があって、でそこで僕の親父は生まれ育って、はいはい、まあ、石垣に来て、
うん、
でそれから沖縄にまた出てっていう感じなんですけど、
あ、そうかそう、だからそのあ、じゃあその島では当時っていうのは結構多い、
石垣、そうですね、まあそれでも少ないのかな、
あ、そっか、へえ、これちょっとね当時あのまあ一応その僕のボイスブログの方には、
はい、
その名前も入れ、はい、あの出しますし、あとオフィシャルブログのね、
はい、
リンクも貼るんで、あ、まあ、ページ見てもらったら漢字わかるんですけど、
はい、
これ言葉で言うと、あ、これまああれですよね、通う、
ま、
でですよね、通うっていう通学路の通に、でこと、
うん、
こと事柄で、ただなんだっけ、これは変換で当時って出すと絶対漢字は出てこないと、
漢字が出てこない
出てこないと、
これ立ちつ、うん、通学の通ですよね。
ああ、そうかそうかそうかそうかそうか。
で、
う
ん、まあね、東京に出てきても、まあ沖縄本島ので育って、まあ、
はいはいはい、
子供の頃から通じさんとか通じくんとかって呼ばれることあったんですけど、それを毎回毎回こう訂正してもらうと当時です。
あ、当時です。
当時ですってずっと言い続けて、まあね、20年余りず
っと当時当時当時当時言いながら、
そう、東京来たらね、あの、お通じさんなんて言われたりとか、
ね、あ、お通じさん、
それが、まあ、名前のせいなのか、本当に便通が良くて、
あ、そうだ、便通はいいんだ、じゃあいいじゃんいいじゃん、呼ばれてるとこはあれじゃない、やっぱりこう
名前負けしてな い,
ないや、してないという
してない
という、
そうそう、
ね、
通じ通じ言われ
る、ね、あのさっき言ってましたけど、
うん、
これまあ俺から言おうかな、あのこの通じって分かりやすいのが交通事故の、
はい、
前と後ろの漢字を取ったら分かると、
そうです、皆さん、あの交通事故って漢字で書いてもらって、最初の項と最後の項を消してもらえれば間に入ってるのから
自分の当時と名前だと、
うん、トラ兄がね、やっぱりこういうあのトラックを乗ってるっていうことで
縁起悪いんじゃない
かな、縁起悪いんじゃないかなと思って、
喋らない方がいいですよって言ったけど俺喋っちゃったけどねいや、まあ前後後ろね、あのちゃんと確認してね、
そうです、
車間距離いっぱい取ってっていうことで、
なるほど、
安全にという
素晴らしい、
そういう感じでいきましょう。で当時誠さん、誠はね、これはもう誠、うん、これ分かるよね、ごんべんになり、
なり、
なり、ね、
新選組の誠ですね、
おお、うん、で当時誠さん、
はい、
1981年生まれで2月なんで、学年で言うと1980年の人たちと一緒
で、
ね、
はい、
そうですね、ですね、もう30は超えてて
32ですね、
ですね、はい、で、まあね、どんな方やがっていうことで、ちょっと簡単に僕がですね、まあちょっと文字読むの下手くそなんですけど、ちょっとまこっちゃんのホームページから、ちょっとプロフィールをプリントアウトしてきたんでね、
はい、
ちょっと読まさせてもらいながら若干質問もしていこうと思ってます。
はい、
地元沖縄にいた頃はいろんなことに興味を持ち、いろんな経験をしてきた、してきたと、まあ、沖縄でね、
はい、
で当時夢中になっていたのがブレイクダンス、
はい、
おお、これあれなの、あのなんだっけ、沖縄のブレイクダンスといえば、合わせたおダンスでした、あの男4人組の
ダパンプ、ああ、でも影響ありましたね、
影響ある、ダパンプちょっと上か、
少し、うん、もうあの1歳とか2歳とか、
あ、そっか、じゃああれだ、自分が学生の頃、
うん、
そのじゃあ地元のダパンプが、いや東京で売れてるみたいな感じで、おわすげえなみたいな、
そうですね、そういうのありましたね、
そうなんだ、それを見ながら自分もブレイクダンスをやりながらやってたと、
うん、
で、その頃、お姉さんの結婚式で、 姉自身が三線を弾きながら歌ってたのを見て自分も歌いたいという気持ちが芽生える、
はい、
そしてビギン、ザ、ブーム、これなんていう人ですか、これし、
に、荒ゆきと、
荒ゆきとさん、
はい、
あ、ごめんなさい、僕ちょっと分からなくて申し訳ない、荒ゆきとさんに影響を受け、おじいの三線を借りて独学で三線を弾き出すと、
はい、
その頃出稼ぎで三重県へ、仕事終われば三線を弾く日々が続くって、これ出稼ぎに行ったんだ、
うん、三重県に出稼ぎ行きました。
三重県の大体どの辺、差し支えなければ、
四日市に近いかな、
おーおーおーおーおーおーお
ー、四日市と、まあ桑名の間ぐらいに、
ああ、ちょっとじゃあ四日市の上だ、
そうですね、
ちょっと上でね、へー、で、
い、稲部郡、
うん、
稲部工場っていうトヨタの工場があって、
あ、トヨタの工場行ってたんだ、うん、
そこに沖縄ではね、あの、うん、季節工っていう、季節って言い方があって、
ああ、だってそれ全国で言うよ、
あれ
季節工ってみんな言うよ、
どこ、あ、これから内地に行くんだ、どこ行くのって、季節でってよく、うん、あれそれってなんか沖縄のあるあるみたい。
違う、季節工って全国的に俺も言うけど。
そうそうそう、まあそういう感じで。
そういうことか、期間限定の。
期間限定で
行って、
それでまあ、あの、出稼ぎ、まあお金を貯めてですね。
はいはいはい。
で、あの、払うもん払って。
何かや悪いこと。
いや
。払うもん払って。
そう、払うもん払って、うん、で、東京に来る軍資金を作って東京に出てきた
っていう。あ、ということは、その、沖縄で、うん、まあその自分で歌、三線をまあ弾いて、でやっぱりその東京に出て一旗あげようっていうのは前からあったの、ずっと。
で僕実はこのね、当時夢中になっていたブレイクダンス、
うん、はいはいはい、
まあその前にね、沖縄地元にいた頃はいろんなことに興味を持ち、いろんな経験をしてきたっていうところに、すごくあの自分のね、あのテーマというか、根底にあるものがあってね。
根底にあるもの。
そうそうそうそう。
じゃあこれ、沖縄のその若者っていうのはどんなことに興味があるっていうか、うん、まあまあ、あの、まこちゃんもそういいんだけど。
まあ、これ全国共通なんでしょうけど、うん、まず異性に興味を持ちますよね。
あ、異性に、はいはいはい、はい、うん、女子にね。
うん、まあ、うん、男だからまあ、女、うん。で、それとその次にお酒。
酒。え、うん、酒。
お酒に興味を
持つ、ね。あ、はいはい。未成年、
まあまあ
まあ。まあまあまあ、事故だからね、事故だからね。
事故だから。
はいはいはい。
でも、小学校5、6年生ぐらいかな。
嘘そんな早いの、
いや、僕2歳ぐらいからユンケルとか飲み出して。
違う。逆に2歳からユンケルって危ないよ、それ。それ。
そうそう。だから、まあ、毛深くなって。
違う。
いろんな、まあ、経験を早くしたいっていうか、やっぱり、日本の中でもあの沖縄っていうのはね独特で、
うん、
ちっちゃい島で、
うん、
で テレビに映ってる世界っていうのは、うん、どこか別の国の映像のように見えてて、沖縄っていう、ああいうまあ孤島というか、
孤島、うん、自分で言うな、
いやいやこの島自体がなんか一つの国だと、やっぱりね、琉球国から日本に変わって、
はいはいはい、
まあ、うん、何年も経ちますけど、
うん、
でもそういった部分があって、なんか沖縄の中でどう経験していくかってなると、
うん、
やっぱり数が限られてくるというか、
お
う
お
う
お
う、まず女性、
女性
で、まあ
酒、
うん、で博
打、
博打、
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 それこ、その公営、ちゃんと認められた博
打、認められた
博打、認められた博打なんだ、一応競馬とか。
競馬がないんですよね。
あ、競馬ないんだ。
そうそうそう。
ああ、何やってたの、その、これ、バクチって。
まあ、ちょっと言えないのも
あるんですけど。あ、言えない。あ、よかった。じゃあ、やめとこう。
そうそう。
うん、
バクチもあったり、あと、乗り物ですよね。
乗り物。
やっぱり電車がね、今じゃ、ね、モノレールが通ってるって言っても。
沖縄もモノレール通ってんだ、今。
那覇空港から、あの、那覇市内だけ
ですけど、ね。ああ、そうなんだ。
はい。
へえ。
で、まあ、この、ユイレールっていうのがあって。
ユイレールっていうんだ、それ。
ユイっていうのが、あの、結ぶ、人と人とのつながりのことを、
うん、
ユイマールとかって言いますけど、
うん、
で、結ぶはと書いてユイマール。
マール。
このユイを取ってユイレール。
ユイレール。
まあ、レーンがつながってるからそういうふうにつけたのかどうかはちょっとわかりませんけど、
うん、
まあ、それができて、それ、
以外は
以外はもうみんな車ですからね。
そうだね。沖縄って言ったら電車ないって有名だもんね。
うんうん、なんか、前になんか調査した人がいて、
うん、
本当かどうか分かんないんですけど、
うん、
沖縄の人口に対して車が、2倍ぐらいある。
人より多いんだ。
そう、人より車の方が多い。だから沖縄の渋滞。
ニュージーランドの羊みたいなもんだ。
そう。
人口より車の方が多いと。
人口、そう。
あ、そうなんだ。
だから、まあ、沖縄行かれた 方は分かるかなと思うんですけど、あの渋滞が激しいです。
あ、渋滞激しかったっけ、うん、沖縄って。
うん、
あ、そう、
結構やっぱり朝ね7時8時また夕方5時以降とかは帰宅ラッシュみたいなね、そういうのがあって、
まあそれぞれ電車ないと交通手段ってそれしかないし、あとバイクでしょ、う
ん、まあバイク、そうですね、
バイクでしょ。
だバイクに関してはもうね時効過ぎてますから
時効過ぎてるから
本当にやっぱり小学校ぐらいの時から
そう、うん、やっぱすごいね。いや、うちの会社に沖縄県人っていうか、
はい、
の人間がいてて、いろいろ沖縄の話を俺もするんだけど、
はい、
沖縄の人って何でも経験早いよね。
早い、
小学校からバイク、
うん、
まあ、やっぱりあの事故ですけどね、
事故ですけど、うん、乗り始めますよ、ね、あの大きいバイクは中学ぐらいから
ですけどでも中学なんだ、
うん、あのね、最初スクーター、うちのおじいのスクーターがあって、でおじいにこれ乗せてと言って、おじいが、うん、気をつけなさいよって言って、
で乗せてくれたら公認なんだ
公認
でもワンワンワンワンとかやんの、やってた、
ワンワンやりました、
ね、ワンワンやってた、
ワンワンギャンギャン、
ひょっとして族とか、
いやいやいや、まあまあ、
あの、まあまあ、うん、まあまあまあまあ、
族に言う族、
族に言う族まあいろいろ経験されてと、で、そういう方、まあ、東京に来ようと思って、その、うん、まあ季節労働、季節工っていうことで、その三重で金をある程度稼いで、
うん、
東京に上京したと。
はい、
これいつ頃？
それがまあちょうどね、これなんだろうな、運なのかな、すごいタイミングがいいっていうか、
ほうほうほう、
ちょうど10年です。
10年、え、うん、いつ10年って、
11月、
え、じゃあこれあれじゃん、配信の月じゃん俺、
うん、もう
11月頭に配信しようと思ってたけど、
うんうん、もうそれこそ本当に、
じゃあその上京した日に配信して、これはもう上京10周年記念スペシャル番組にしましょう、
お
とか言っていきなり決めてるけど
すごい、それいいですね、
いいね。じゃあ、いつ上京すか？はい、あの、上京してきたのは。
11月の5日。
5日。わかるじゃん。これじゃあ配信11月5日にしましょう。
もしくは6日。
微妙なずれてんじゃん。
いや、たったにいいのね。
まあ、タイミングで。タイミングで了解了解。じゃあ、11月5日に。
5日。
上京10周年。おめでとうございます。
ありがとうございます。
手叩けないけど。手叩けないけど、ハンドル叩けご。ああ、そう、10年なんだ。
はい、10年経ちました。
すごいな、了解です、了解です。じゃあね、いやいやいや、うん、まあ、その辺はまたお用意するとして。で、まあ、東京での活動、2007年からライブ活動だ。ということは、結構経ってる。3、4年は東京で地道に働いて。
3、4年。
2000、
そうですね。
2007年に、2007年にライブ活動開始で、
その前からまあ人前でちょっと立とうとかって、ライブと言えるライブではないんですけど、
はいはいはい、
少しはまあ活動してたんですけど、
うんうんうん、
まあいろいろ模索しながら、
はいはいはい、うん、で、2008年にもう早速次の年にオリジナル CD を作成と、
はい、
流れ行く時の中でとか光の道とかっていう曲が入ってるやつを作成したと自分で、
はい
はい、で2008年同じ年に川口リリア音楽祭、
うん、
埼玉の川口、俺の地元じゃ、地元でもないんだけど、へえ、音楽祭で183組中8組に選ばれ、2000人が入るリリアメインホールで決勝ライブで見事グランプリを受賞、すげえよこれ、
ありがとうございます。
へえ、そうなんだ。で2008年の10、あ、同じ月に、S1 グランプリ、
はい、
これ何 S1 グランプリって、
これまあ東京で開催しているあのまあ新曲で、まあ島歌で三線の頭文字を取った S、
うん、ああ、うん、そうなんだ。ってことはその沖縄の人の、
まあ沖縄の人限定ではないんですけど、
あ、そこそこ、うん、三線やってて島歌だったらいいみたいな、
そうですね、
へえ、 S1 グランプリで、おばあの話が作詞賞受賞、
うん、はい、
ほーで、次の年の5月に2009年5月、おばあの話セミシングル CD リリースと、
はい、
これが、あ、まあ、今日ね、今日とか、次の回でも、ちょっと紹介させていただく曲が入ってる曲でね、
はい、
で2010年に都内近郊秋田青森活動範囲広げる、結構これは10年にあれなんだ、東北地方行ってるんだ。
行きました。
ライブハウス。
秋田に関しては、下浜っていうところがあって、
はい、
まあ、 ビーチになっててですね、でそこに海の家がダーッと並んでて、
はいはい、
で秋田は8月の、確かまあ最終日曜日、うん、もしくは9月の頭の、最終日曜日、
うん、
だから9月のまあ1日2日とか、まある年には8月の末の日曜日に、
うん、
なんだっけな、なんかとりあえず海水浴がもうできなくなるというか、
はいはい、うん、早いからね、はいはいはい、
で、うん、海の家も閉めるっていうことでそこでライブがあって、
あ、うん、へー、そこでやったんだ、
そこでやって、で今年も行ってきました。
あ、そうなんだ、うん、へー、了解です。で、2011年に北海道も行ったんだ。北海道沖縄、あ、じゃあ北海道大阪、それと自身初となる地元沖縄のライブも成功を収めると、
はい、
で、2012年の10月にプロデューサー、岸間、岸間じゃないわ、
苦しま、
全然俺漢字読めない、苦しま、ごめんなさいね、苦しま健二さんをプロデューサーに迎え、第2弾ミニアルバムハッピーデーを発売と、
はい、
で、2012年11月また S1 グランプリ2012で、最優秀グランプリを受賞、グランプリじゃんこれ、
はい、
すげえ、ですごいな。2012年12月に、まあ、札幌アサフィカでレコ初ライブを大成功に収めると、北海道でも、
はい、
で2013年1月に沖縄のホームソングで、東島琴志が作詞した僕のテンプスが採用っていうことで、
はい、
やってますな。
ねえ、こうやって改めてね、ドラニーが読むと、あ、うん、なんかしみじみしてくる。
しみじみしてきますか。そっか。
いつかも酒飲んで。
え？酒飲んで。
酒飲み
たいな。いや、どうぞ。今で飲んだらディスよ、車の中で。俺はちょっと飲めないけど。まあ、こんな感じで、うん、まあね、こっちで東京に出てきて10年、
はい、
一生懸命頑張って活動されてる当時、誠さんですが、
はい、
まずはまあ、ご挨拶がてらというか、ご挨拶言いながらもう20分くらい喋ってますけど、
曲をね、そんな経つんだ。
もう、そうな、早いな、早いな、もう。まず曲をね、一曲ちょっと聴いてもらいますよ。
はい。
ね。どの曲いきますかね、ご挨拶に。
そうですね。まあ、初めましてっていうか、まあ、ね、初めてこの東島琴っていう人というか、
はいはいはい、
僕を知ってもらえるかなっていうことで、
うん
うん、まあ、とりあえず沖縄をテーマにした、
はい、
沖縄にね、あの西海岸通ってる国道58号線っていう通りがあって、
はいはいはい、
そこがすごく、まあ、いろんな、ね、文化が混ざり合ってる通りで、
うん、
この通りすごく面白いなって、結構この題材にしてる、
うん、
あのアーティストは多いんですけど、
あ、そうなん、国道58号を題材にしてる曲結構あるんだ、
うん、あります、はいはいはい、あります。
あ、じゃあそこにも自分バッと踊り出て、
そうですね
頑張り やろうと、ちょっと一発かまそう、
流れに乗ろうと、
流れに乗るんだ、そこでバーンって抜けんでよってなくて、挑戦じゃなくて、
そしたらね、さっき話しても渋滞に引っかかって
渋滞にハマって面白いな。
でこれからオスプレイみたいにこうやってね
上がっていくあかんがな、反対されるやん、それ沖縄から出ていけられちゃうよそれそっかそっか、その、
じゃあ、まあ、それもあってね、東京に出てきた、
うん、これ違う、オスプレイの違う、じゃあまずその国道58号、
はい、
っていう曲を聴いていただきます、
はい、
曲紹介お願いします。
国道58号、
沖縄国道58、北は国頭村の奥の橋、南は那覇市徳馬川が流れる明治橋、沖縄国道50 くり歩く人、急いで飛ばす人、大して距離は変わる。
この曲すごいあれだね、分かりやすい、なんか沖縄のなんか観光案内みたいな、ね、うん、いっぱいあの町の名前出てきたりして、
そうそうそうそう、
これ聞くとだいぶこれだけで詳しくなっちゃうよ、沖縄のその地名っていうか市町村ね。
もうレンタカー乗っていただいてね、この CD かけていただければ
。そうだよね、ぜひ、はい、だよね。沖縄に行くんだったらこの CD を手に入れて、はい、でそれ持って那覇空港着いて、はい、そこでレンタカー借りて、もうこのここバーン入れて、
はい、
58号走ると、
はい、
バッチリと、
バッチリ
と、いうことでね。いいじゃん。あ、ちょっとほんであれですよね、さっきちょっとタイトルが、
あ、そうです、トラニーが国道58号って言ってたので、国道58号って言ってましたけど、
はいはい、
国道
5858 58
ですね、はい、
正式な、ごめんなさい、すみません。いえいえ、これ国道58号って沖縄だとなんか通称あるんだよね、これね、
これゴーパチ、
ゴーパチ、
うん、ゴーパチ、
ゴーパチって
イントネーションもあるんだ、ゴーパチ、
ゴーパチ、
ゴーパチ、
ゴーパチ、ゴーパチって、ちょっとなんかこう今日はゴーパチ使ってどっか遊びに行くでって、ちょっと沖縄のイントネーションで喋ってもらってもいいですか。ほら沖縄ゴーパチ、ゴーパチ、ゴーパチ、ゴーパチで、今日は那覇で国際通りでなんとかするバーとか、そんな感じじゃなくて、あの途中の88のステーキ食わとか。
お、詳しいですね。
いや、もうそれはそうでしょう。ではあのね、ちょっとこれあの、うん、あの私事っていうか自分のこと申し訳ないんだけど、はいはい、俺昔、もう遠い昔で18年ぐらい前なんだけど、うん、沖縄のアーティストのマネージャーやってて、
あ、
そうなんだ。そうそうそうそうそうそうそう。古い遠い古い古い遠い話なんだけど。
へ
え。ちょっと名前言うとね、いろいろちょっと断定されてるんでまずいんですけど。
まあさっきね、あのちょこっと聞かせてもらいましたけど。
本名は聞きましたけど。
いや、まさかあのビッグアーティストの、
ね。いやいやいや、何言ってんだ。
トラニー様様。
いやいや、何言ってんですか。いや。
僕を売ってください。
やりますか。じゃあマネージャーやりますか、みたいな。そう、だからね、その頃、ちょうど本当にその売り出した頃で、うん、
はい、
で新あの曲もね、
うんうん、
あの有名な沖縄のあの曲歌ってたんで、沖縄にもプロモーション結構行ってて、しょっちゅう沖縄行っててね。
え、じゃあのね、地元にいた、その時、まあ、僕地元にいたかもしれないんですけど、うんうん、いるか、うん、
そのいるね、ちょうどまだ10代だね、うん、
いや下手するとあの僕の知らない美味しい料理とかも食ってる可能性ありますよね。
僕に美味しい料理、お店はわ、うん、かんない。ただその行ったら必ず88は行ったし、ステーキ屋さんね、沖縄にある、はいはいはい、今でもあるのかな、
多分あると思うんです
よ、あるんだ、はい、結局その頃俺沖縄行くんだけど、何どこ行ったらいいって言ったら、うん、いやそれは8、こっちのその人に、
うん、
東京の人に行った人にね、
うん、
それ88のステーキ食べていきなよとか言われたりとかしたから、うんうんうん、そこは完璧抑えてた。
あ、素晴らしい。
そうそう、あとはね、あとはそのまああのマネージャーやってたから、
うん、
その人の肉親っていうか、うんうん、お父さんとか親戚の人に、はい、なんかその沖縄料理連れて行ってもらったから、店はもう全然覚えてないけど、ただ豆腐用とか、
はい、
なんかそういういろいろ沖縄の料理をいっぱい食べさせてもらったのを覚えてる。
おお、すごいな、
うん、そうそうそうそうそう
そう、だそういった意味では僕あのね、沖縄本島の、まあ、真ん中に位置する、
うん、
うるま市っていう、
うるま市、
うん、
うん
う
ん、あれですね、
もうすごい、まあ、マイナーなどこで、
うるま市マイナーなんだ、うるま市、はい、あんま俺あんまり聞い
たことない。国道58の中で西海岸をずっと歌ってますけど、
うん、
僕のこの地元は東海岸にあって、
ああ、そっかそっかそっか、で
西海岸が観光されるな、観光名所が多いというか、
うんうん、
東海岸ってまあありますけど、
うん、
そんなにないんですよね。
ああ、うん、そっかそっかそっかそっか、あの読谷茶炭
とか読谷とか嘉手納とか、あの辺は本田さんも全部西海岸なん
で、ね、ああそっか、ショッピングモールがある、あの辺、
そうそうそうそう、
おしゃれなホテルがある、
そうそうそうそう、
ああそっか、あれが西海岸か、うん、そうか、
だからやっぱり東海岸もね、
うん、
今聞いてくれてる人もあのもし沖縄行く機会があれば、
うん、
うちのうるま市っていうのはこのまあ、合併してうるま市ってなったんですけど、
うん、
そこに伊計島っていうのがあって、
伊計島、
伊計島、うんうん、であと宮城島と伊計島、まあ浜比嘉島とかっていう島があって、
うん、
沖縄本島から 離れてるんですけど、そこに通すための橋じゃなくて海中道路ってあって、
う
ん、
トンネル、
いや、あれなんでトンネルじゃないの海中っていうの
海中でも一応海中道路って言われてんだ向こうでは。
海の上に一本の通りがあって、
うんうんうんうん、
でそこを通って渡るんですよね。だからもう360度、
うん、
島も見えるし、
おうおうおう、
で 両サイド海があるみたいな。
ああそうなんだ、うん、そしたらまあでもね、沖縄っつうと本当に交通手段っていうと、まあこちらから旅行で行くとレンタカー借りるパターンになるから、
はいはい、
全然行けるよね。その別に58号行かなくて、西海岸行かなくてもぜひ東海岸の方のそっちの方を攻めていく。
そうですね、途中までね西海岸通ってもらって、
はいはいはい、
沖縄の細いのでね、あの横断、
うん、ああ、横断ね、横に、
横に、
うん、西から東に、うん、そんな距離がないと。
距離ないのでね、
はいはいはい、
あそうそうそうそう、
ぜひうるま市に、
うるま市行ってもらえたらなと。
マギーの別冊教祖っと、ポッドキャスト教祖っと、花色のパーソナリティマギーがお送りします。何が飛び出すか分かりませんが、私が気ままに声に乗せて今日そっと花色とは別の空間へ誘いたいと思います。君に出会えたこと、雨が降る、傘に隠れて君は何かに視線を奪われていた。その横顔をそっと見ていた、気づかれないように。君に出会えたこと、コンビニで買い物をし終えたばかり、レシートをくちゃっと丸めて次の場所へと向かう君。半透明の袋からいちごのヨーグルトが見えた。君と同じものを買って帰った。君に出会えたこと、考え事をしていた。曲がり角を曲がったところで誰かにぶつかる。すみません、君の声を初めて聞いた。君を最近見かけない。きっと違う町へ移り住んだのかもしれない。今度君を見かけたら必ず声をかけようと決めていたのに。重なる出会い、タイミングを伺うと次は逃げていく。重なる思い、伝えたい時に君の姿はない。交差点の信号が赤に変わってからかなり経った気がする。
で、地元、
いいじゃんいいじゃん、
地元うるま市でライブした時に、なんでこの地元、まあ、国道330号っていうのが通ってるんですけど、
うんうんうん、
なんでその曲はねえんだ
って言われた。
何に称してんだみたいな
言われんだ、うるま市。だから今度あれだ、国道330とか作んないと。
そうそうそう、
ね、ちょっと作んないと、地元のご当地で。
そうなんだろうなと思ってますけど、はい。
まあ、あの、三、まあね、三振を、
うん、
まあ、自分は弾きながら歌ってるってことで、で、うん、まあ僕も YouTube とかでライブとか見させてもらって、
はい、
もうやっぱりもうそのものすごいまあ鉄板なトークだけど、もう三振一本やっぱりあるだけで完全にその沖縄サウンドっていうか、
うん、
なるね。
この一本っていうのはものすごくてね、
うん、
なんつったらいいかな、うん、
うん、もう思いっきりもやっぱり三振に見せられて。
そうですね、やっぱり最初まあ歌を 歌ってる人を見た時に、うん、この人はどうやって歌ってんのかな、あ歌いたいですって手を挙げたらね、あの曲を書いてくれる人がいるのかななんて思ってたんですけど、
うん、
あそうもいかないなと思って、
うん、
で歌うためにはどうした方がいいんだろうってまあちょっといろいろ考えてる時期だったんですよ。
あ自分がシンガーソングライターになるためにはみたいな、
うんうん、まず歌いたいから始める
、あ歌を歌いたいと、
歌いたい、
はいはい、うん、
でまあ小学校の時にまあ歌いたいがあって、
うん、
その中から当時あのブレイクダンス風見慎吾さん、うん、え風
風間
風見慎吾、
風見慎吾ってブレイクダンスやって、あ分かんないな、なんかいたのそういう人が
で、まあちょっと小学生、あの時何年生ぐらいかな、まあテレビでやってて、
うん、
おーすげーって腕がくねくね動いてるとかってくるくる回ってるすげーとかって思った時期が一瞬あって、
うん、
それからまあ中学ぐらいから道を外れてって、
うん、
で
ちょっと道を外れていって、
そうそうそう、国道58号から別の国道行って
国道行って
で、それから また、そうですね、18、19ぐらいから、
うん、
このダバンプとかが出てきて、
あ、はいはいはい、
で、その時には、ブレイクダンスやっぱりいいなって、さらに歌いたいなっていうのがあって、
うん、
で、変な話ね、さっきバイクも好きだとかっていう話をして、
はいはい、
バイクのツーリングをみんなでね、
うん、
行って終わって帰ってきて、ダンスの練習をしたりとか、
お
う
お
う
お
う、うん、全然別世界だったのでね、僕の友達、
うん、
お前何やってんだとかって、
うん、
言われたりとかしながらも、やっぱりこの音楽っていうのがどっかで忘れられてなかったんだろうなと思って、でそこでまあダンスをやりつつで、まあ歌を歌いたいって言った時に姉ちゃんのまあ結婚式ですよね、
あって、うん、そこで三振に出会い、
そうで僕ビデオカメラ回してたんですけど、すごい感動して、うん、あの持ってるこのビデオカメラがもうプルプル震えるぐらい感動してですね、
あ、はいはい、
わや
べー、見ぶりして、
うわこれすげえと思って、歌を歌いたいんだったらまずこの自分のあのアイデンティティというか、
うん、
そのまあ個性を生かすためにこの沖縄であるこの三線を使って曲を作ってみようと思って、まずはそのためには三振を練習しなきゃなっていうことで、
うん、
ね、あの大先輩ビギンとか、
うん、
であの、まあ、ブームの島唄とかああいうのを、
うん、
あの練習しながら、
はい、
で練習し始めた時に、まあ、三重県に、ね、あの出稼ぎに行くっていうことになって、
は
い、でその時におじいの三振を借りて、
うん、
で三重県に行って、うん、でそこでたくさん練習して、で東京に上京してきて、で自分のオリジナル曲を作ろうっていうことで作ってみたいな流れで今になってますね。
あ、ってことはもう三振一本で曲作ってんだ。
最初そうでしたね。
へー。
いやそれがまた難しくて。三振って基本、まあ、メロディーを追ってるところがあるので、
うん、そうだよね。
だ全部が全部三振に。負けるって言ったら変ですけど、全部が同じような曲に聞こえてきてしまう。ちゃんちゃかあのなんだろう、明るい踊れるような曲、
うん、
ちょっとシリアスな曲、
うん、
パターンがまあ2とか3ぐらいになってきてしまうっていうのがね、さらに作り始めてそういう技術もないわけじゃないですか、
うん、
でどういう風にやった方がいいんだろうって思って、まあいろいろ人と出会ってどうやって作ってるんですかとかって聞きながら、
うん、
でその時に、まああのまあ、曲作る時には作詞は別ですけど、曲作る時にはあのギターを使ったり、
ああそうなんだ、うん、はいはいはい、
今じゃあの三振とギターが混ざった一期一会っていう楽器があって、
それあれだよね、ビギンの あの人が作った、
ビギンとあとはヤイリギター、
ああ、はい、そのメーカーさんが、
はい、
そうなんだ、はいはいはい、
でそれが面白いことにあの一期一会ができたのも、まあ今年でまあ11年になるのかな、僕とある意味状況が一緒だなって思って、何か縁してるのかなとかって思ってね、今一期一会も使って三振も使ってライブさせてもらってますけど、
あそうなの、ライブは一期一会も使って、
はい、
あじゃああれだ、そのビギンしか使ってるわけじゃないんだな、俺ちょっと沖縄のそのライブあんまり見たことないんで分かんないけど、結構皆さん使って一期一会は、
う
ん、
そうですね、使ってる、あ、まあ、バンドというか、
へ
あのアーティストは多いかなと、徐々に増えてきている感じですかね、
へ、
はい、
あそっかそっかそっか、で そうか、三振で曲か、へえ、そっかそっか。
なんかね、やっぱり三振ってある先輩が言ってた話で、どんなオーケストラよりもこの一本でいろんな空気感が出せるんだっていうぐらい、やっぱりすっごく難しくて、
ああ難しい、いいじゃなくて難しいという、深いと、
うん、間とか、あと歌の中にある響きとかを三振が持ち上げたり、逆にちょっと殺してみたり、
うん、
隙間が多い分だけあの空気感が出たりとか、でどういう空気を感じてるかは聞いてる人の自由なんでね、
うん、
いいんですけど、そのそれを作る側ってなるとすごく難しくて、で減らす作業が難しかったですね最初は。
減らす作業、
うん、メロディーを全部一音一音作ってたら、
うん、
ね、ジャカジャカタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタン
タンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン今でもそうですけど、やっぱり一本で表現するっていうのはすごく緊張しますし、
うん、
難しいなってすごく思うところはありますね。
でももうもう三振ないと俺はみたいな感じで、
うん、いや三振を置いて歌うこともありますし、
あ、そうなんだ、
うん、まあ一期一会使ってとか、
うんうん、
あとね、ハンドマイクでギター弾いてもらって歌うっていうこともありますけど、
うん、
やっぱり根底にこのね、三振っていうものがあるので、
あ、
でそれを活かせるようなまた別の曲とか、
うん、
でまあ一期一会も三振と混ざってる楽器なので、
うん、
三振のフレーズが弾きやすいんですよね。
へー、
うん、だからそれも含めてなんかまた新しいこと挑戦できたらなとは思ってますけど、
多分これは聞いた人もやっぱり三振とか一期一会弾いてみたいなと思う人も結構いるかもしれない、うん、やっぱね、これ曲聞いてね、
でまあ、この曲の中にはこの一期一会っていうのは入ってないんですけど、
うん、
まあ、来年とか、
うん、
リリースできるんであれば一期一会 を入れていきたいなっていうのはすごくありますね、はいはい、楽曲の中に、
楽曲の中にね、うん、へえ、まあまあ、話がそういうふうに盛り上がってますけど、その一期一会といえばね、
はい、
ちょっとこれこの配信で僕ちょっと喋りたかったことなんで入れていきますけど、はい、僕込んでいきますけど、一期一会といえばまあ、なんでね、このトラ兄のこの番組にね、
うん、
いきなりそのまこっちゃんがねこう出てくるようになったかと、
うん、
でいつもは僕はその例えばインターネットでその、まあ、音楽を、まあ、見つけて、
はい、
でアーティストさんに連絡してできればこういう風なことをしてほしいってお願いするんですけど、
うん、
まあ、今回に関しては間にねかなり重要人物が一人 いらっしゃって、
うん
ね、この人の話しとかないとやっぱりね、なんでトラ兄とまこちゃん当時まことしがこうやって、うん、合ってるかっていう話をちょっとね、うん、させてもらうと思いましてね、
まあ、昔から応援してくれてる、
うん、
のりねっていう
のりね、
うん、
のりね女性ね、
女性
ね
え、ましたね、
まこちゃんはいつ頃からなのりねは。
僕がボーカルレッスンをしている先生がいて、で、まあ、その方がきっかけで、ノリ姉たちも、
うん、
ボーカルレッスンを受けに来てて、で、そこで知り合って、で、ライブに来てくれて、みたいなつながりから。
そう、はい、ノリ姉ってボーカルレッスン受けてたの？マジで？俺それ知らんけど。あ、そうなんだ。はい、へぇー。まあ、ノリ姉というと僕はちょっと、まあ、簡単に、まあ、お話すると、僕、俺はね、トラ兄はノリ姉とはもう、20年以上の前からの、
はい。
知り合いなのよ。
20年か。
20年。だから、俺がその、音楽業界で宣伝マンをやってた頃に、
はい。
まあ、ノリ姉、これ言ったらまずいのかな。ノリ姉はとある、
うん、
要はメディアに、
はい。
で、ご勤務されてて、
はい。
で、まあ、僕が、まあ、宣伝に行ってたっていうか、アーティストをちょっとこうご紹介して、うんうん、それをノリ姉が気に入ってくれてっていうことで、 こう距離がつながったのね。だからそのまあとあるアーティストがいてて、
はい、
でノリネがすごくその人のことを気に入ってくれて、
うん、
でまあライブ来てくれてっていう関係から、なぜかそこからその仕事を超えたって言っても、その変なことはないよ、
うんうん、
変なことじゃなくて、その音楽を好きな人間としてずっとこう細く長くつながってきた人なんだが、まあ、あの人ってすっげえなんちゅうかな、あったかいっていうか、うん、気が利くというか、
すごいですよね、
ね、上品だしね、
上品だしね、
上品だしね、
本当になんか、うん、女性のカリスマみたいな、
カリスマみたいな感じで。いやであの人もともとその本当に中学の頃からアーティストの追っかけやってて、
は
い、いろんなとこ全国ね、
はい、
まあ、あの行ってて、まあ、追っかけっていう、っていう名前にしちゃうとなんかこうちょっと軽い女みたいな感じの世の中に思うかもしれないけど、
うんうん
うん、俺はその、なんか、ノリネとかをね、見てると、うん、その逆にその追っかけしてる女の子って、うん、なんかすごくその、やっぱりその、あんまり表にも出なくて、
うん、
こう影から、うん、地味に人を支えていくみたいなさ、うん、女の人が結構多いんじゃないかなと思って、
だから、まあ、ちょっと話、
あ、いいよ、全然変わって
変な話になりますけど、
うん、
ノリネも含めこうやってあの応援してもらえるって、
うん、
すごくやっぱりこのアーティストの成長につながるんだなってここ最近すごく感じてて、
お
え、ここまで応援してくれるのって、あの変な意味じゃないですよ、
うんうんうん、
ここまで手かけてくれる、
手かけてくれるのと、はいはい、変な意味じゃなくてね、
変な意味じゃなくて、うん、本当にもともと他人同士じゃないですか、
うんうんうん、
でそこでまあ気に入ってくれてっていうか、
うん、
本当にここまで応援してくれるんだって僕あの人間にびっくりしましたね、ここ最近。
そうなんだ。
いやもう本当に、でそれがまあ励みになるって言ったら、
うん、
励みになるっていうか、もうやっていかないとまずいでしょって思うっていうか、
はいはい、逆に自分が
もう裏切ることはできない、う
ん、裏切れないと、
裏切れないですね。
すごいね、
うん、だからこのね、トラ兄とノリ姉が出会ったきっかけがあって、
うんうん、
でそれで今こうしてトラ兄と僕が、僕ね、出演こうやってさせていただいて、
そうだね、もうそれも俺トラ、あのトラトラ姉じゃないよノリ姉とも本当にもうね、うん、最近まあ再会してっていうか、
うんうんうん、
ここ何週間前にノリ姉と飯食いに行って、うん、それも何年ぶり、もうちょっと7、8年ぶりぐらいに、
そんなに、
そうそうそうそう、久しぶり。それもこの間、
はい、
ちょっと前の話なんだけど、埼玉で竜巻が起きたのよ、うん、
あ、ありましたね、
あったでしょ、
大丈夫でした、
で、うん、で、あの竜巻が起きた時に、あの報道されてた場所が俺んちめっちゃ近かったのよ、これで、ノリ姉が大丈夫、家大丈夫って久々にメールしてくれたのね、で久しぶりですって言って、じゃあ時間あったらちょっとご飯でもみたいな、
うん、あー、すげー、
これで、あ、で俺もその時にそのノリ姉にはその自分がこういうインターネットラジオポッドキャストで番組やってるのか、まあ、今まで言ってなかったから話をしたのね、
ノ
リ姉にこういうの俺やってるっつって、で名刺も渡したら、
はい、
じゃあじゃあさってこういう子いるんだけどどうっていっちゃん最初っていうか、まあ一人だけ、
うん、
まこっちゃんの名前が出たの、
うーん、
だからもう多分だから一押しだよね、完璧一押しだよね、
だからなんか、
うん、
タイミングといい、この10年っていう
のも
いい、
あ、そっかそっかそっかそっか、
それでまあ僕のね初期の頃から知ってる、まあ、ノリネ、
うん、
でさらにはね、あの、まあ、竜巻のあの、
あ、うん、
まあね天才ではあったんですけど、
うん、
でもそれがまた人と人の距離感を縮めたんじゃないかなって、
あ、そうだ、
まさしくあの一期一会っていう楽器にね言われるように、本当に漢字はあの一五一会ってちょっと違うんです
よ。ああ、そっかそっかそっか。
一五、うん、が漢字の一と数字の五、うん、なんですけど、まあ本当にこういう出会いがなんかやっぱり偶然とかってないんだろうなと
思いますけど、ね。ああ、いいこと言うね。俺もなんかそれね、あの人に言うとあまりね、うん、あのあれだけど、
うん、
偶然というなり必然っていうか、
うんうん、
だよね。
だからね、もう沖縄か東京出てきてよく分かることが、
うん、
あの出会う人出会う人 この人と長く続くとか、
うん、
長く続かないとか、
うん、
そういうことじゃなくて、
うん、
もう多分隣近所の人と出会うか出会わないかって確率はめちゃくちゃあるのにもかかわらず出会えないんですよね。でもこうしてね、あのトラニーが住んでるとこで、うん、いろんな仕事を経て、うん、で僕もいろんなことを経て、
うん、
で今に至ってこうやって会うっていうのはもう確率的なことで言うともう確率っていうかちょっと奇跡に近いじゃないですか。
うんうんうん、
でさらにね大物沖縄のアーティスト
さん
のマネージャーをしてたっていうことで、
あ、
だからそういった意味でもね、なんか今こうして、ね、でっかい車の中で喋ってますけど、
あ、そうだね、
いやなんか狭く感じますよこの車、
ね、感じるでしょ、うん、ね、そうだよね、もうこの出会いは、ね、
そうそうそうそう、
いやすごいね、それでね10周年にこのインタビューがね、
うん、
リンクもしてるし、
いやなんか集大成のような気がしてきたな。
やばいね。
え、もっと喋りたいな。
喋りたいね。もうじゃあ次に、もう時間も時間なんで。
え、またちょっと次回出させて。
もちろんもちろんもちろんもちろん。よろしくお願いしますよ。
いいですか。
いいですいいですいいです。
すいません、じゃあまた。
いや、そうですね。じゃあまあお話は、うん、まあ次に続くということで、最後にじゃあもう一曲をね、
うん、
聞いていただく前にちょっと忘れてました。あのちょっと告知を、
あ、はい、
言っときましょう。ライブが、
はい、
これ配信がだから11月の5日に配信しますから3日後ですね、
3日後、
11月の8日8日の金曜日ですね、
金曜日、
小岩ですね、なんだっけ、 JR の総武線かな、
総武線の
小岩駅の小玉という沖縄料理屋さんでライブがありますね、
はい、
で、まあ、詳細はあのまこちゃんのホームページに一応、
はい
はい、インフォメーションあるっていうことなんでそちら見ていただいて、はい、だから小岩の小玉で11月8日
8日
ライブがありますと、
あります、
ぜひね来てほしいですよね、
もうぜひ ね、
で、CD が、
はい、
リリースというか今でもその販売してる CD が2枚ありまして、
はい、
ハッピーデーというアルバムと、
はい、
オバーの話というアルバムが2枚、
はい、5曲入りと3曲入り、
3曲入りね、
はい、
値段は1000円、
はい、1000円です、
両方ともですね、でこれは、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。電話か。ちょっと待って。もしもし、もしもし。乗りねえから電話かかってきた。今収録してるんで、駅のそば、あ、どっか適当にちょっと。
ちょっとじゃあ今、あの、ライブの告知を。
あ、ライブの告知。
11月の8日に小岩にある小玉っていうところでライブさせてもらって、また毎月第2木曜日に、御徒町にあるなごみっていうお店で毎月第2木曜ですね、ライブさせてもらってます。で11月23、24と赤坂で毎年やってるブガリノーシっていうライブがありまして、八重山のミュージシャン、
はい、はい、どうも。
を集めてやるライブで、ぜひその辺もチェックしていただけたらなと思います。それ、あの、詳細は、あの、僕のホームページのライブスケジュールっていうところに載ってますので、もしよろしかったら見ていただけたらなと思います。で、はい、電話終わりました。
終わりました。乗りねえから電話で。この後ね、ちょっとね、食事をと言ってるんで。
うんうん、
じゃあちょっとあれですね、最後に曲紹介じゃあ、
はい、
お願いして。
まあ少年の歌っていう曲なんですけれども
曲ね、うん、
曲の内容を話すとちょっとあれなんで、
あ、でもいいでしょ、サクッと、
うん、まあ生い立ちというか本当に実際にあったことを、ある少年をテーマにというか、
はい、
うん、それが僕だったり僕じゃなかったり、
あ、僕だったり僕じゃなかったりと、はい、はいはいはい、
それを思い浮かべて、まあ、曲聴いていただけたらなと思います。
はい、
それでは聞いてください、少年の歌。
はい、今日のゲストは東司誠さんでした。
ありがとうございました。
少年は見上げた大きな空を、少年は描いた大きな夢を、 I'm not afraid to die.
今回はこれで終了です。皆さんからのメッセージをお待ちしております。詳しくはトラニーでキーワード検索してください。お付き合いありがとうございました。この後も素敵な時間をお過ごしください。トラニーでした。